皆さん、こんにちは。ひととき、また、こうして日曜日の午後の時間、共に過ごせることを感謝しています。今日はですね、最初に3曲でしょうかね、3曲ほど賛美をさせていただいて、その後、聖書を開いてご一緒に御言葉を考えて、で、最後にまた1曲歌いますが、最後は全員で歌いたいと思いますので、聖歌をお手元にご用意いただければと思います。最初の歌はですね、今は恵みの時という歌です。今は恵みの時。創造主であられます神様は、この世界がですね、この地球を本当に良いものとしてお作りになられました。けれども、私たち人間に罪が入って、そして昔から今に至るまで、本当にこの争いは絶えない。そういう状況が続いているわけですね。それでも聖書の中に、今は恵みの時、今は救いの日ですという、幸いな御言葉があります。困難の中にあっても、神様の恵みを、救いを受けることができる。そういう今は時代なんですね。で、やがてその恵みの時代は終わります。今はその時なんです。でも、いつまでもこれが続くということではありません。やがて、そういう今私たちがいただけるような素晴らしい救いをいただくことができなくなるような時が来てしまうんですね。その前に一人でも多くの方が、神様の恵みと救いをいただくことができるように願っておるわけですが、これから歌います。今は恵みの時、この歌を、そういう思いで聴いていただければと思います。今度は、三翼の影にという歌になります。神よ、瞳のように私を守り、三翼の影にかくまってください。このような言葉が、聖書の詩編というところにあります。すべてを見ていてくださる主なる神様に信頼をして、本当にこの方を頼って歩むことができるというのは本当に幸いなことではないでしょうか。もう一曲、忘れないで主の愛をという歌を歌いたいと思います。それでは少しなんかお話をさせていただきたいと思いますが、今日はですね、人生のホームポジションというテーマでお話をさせていただきたいと思います。ホームポジション、ホームページではあります、ね。ホームポジションという言葉を聞いて、皆様は何を連想なさるでしょうか。いや、あまり聞いたことがないな。そういう方もおられるかもしれませんけれども、私もこの言葉は日常会話でいつも使っているわけではありません。日常会話で使うことはまずないんですけれども、ちゃんと人生のホーム、あ人生のホームポジションは辞書に載ってませんけれども、ホームポジションという言葉はちゃんと辞書にも載ってるんですね。で、私はこのホームポジションというものを初めて意識したのは、もう今から40年以上も前のことになるんですけれども、当時ドイツの、ベルリンのある商業学校に通ってたんですね。将来もしかしたらそういう方向に行くかもしれないという、そういう、いろいろとこう考えている時期だったので、ある商業学校に通っていました。で、いろんなことを学ぶ授業があったわけですけれども、その中にタイプライターの使い方を学ぶ授業があったんですね。タイプライターって何だと。当時はですね、40年も前ですから、今私たちが使っているようなこの優れたパソコンというものはありませんでした。それから20年ぐらい前まででしょうかね、ワープロなんていうものがね、発売されていましたけれども、そういうものもまだあまりない。そういう時代だったんですね。ですから、機械を使って文章を書くときは、タイプライターという機械を使ったわけですね。タイプライターというのは、このキー、鍵盤を叩いて、文字を紙面に印字する機械です。で、そのタイプライターという機械を使って文章を書くことを学ぶ授業があったわけですが、実際にその鍵盤って言いましょうか、キーボードを叩く前に学んだことがあったんです。それは何だかと言いますと、ホームポジションというものがありますよということを学んだんです。で、キーボードには、何十ものキーがあるわけですけれども、このタイピングを始めるときの指の位置、この基本の指の位置というものがあるんですね。で、左手の人差し指は F、右手の人差し指は J に乗せるんです。で、それは実はパソコンでも一緒です。皆さんが使っていらっしゃいますパソコンも、そうなってると思うんですけれども、この F と J のキーには、目で見なくても位置がわかるように突起がついてるんですね、大体。 で、その F と J のキーにそれぞれのこの人差し指を置いて、そして中指、薬指、小指を順にその隣のキーに置いて、親指はスペースキーに置くわけですね。で、これがタイプライター、あるいはパソコンなどのキーボードのホームポジションというものなんですね。で、そのホームポジションからそれぞれの指を、まあ、左右とか上下に動かしながらキーを叩いて文章を書くわけです。で、大切なことは、指を左右や上下に動かしたなら、また元の基本の位置に戻すということなんです。上に行ったら行きっぱなしじゃダメなんです。戻ってこなきゃいけないんですね。つまり、ホームポジションって何であるかというと、出発点であり、戻ってくるところなんです。ということで、まあ、私は40年ほど前に、そのベルリンの商業学校で、まあ、初めてホームポジションというものを意識したわけですけれども、まあ、その頃ですね、まあ、そのちょっと後ですけれども、自分が進むべき道は他にあるんではなかろうかということが分かりましたので、その学校をまあ中退させていただいたんですね。従いまして、タイプライターの学びも途中で終わってしまいまして、いまだにパソコンのキーの叩き方は適当です。最後まできちんとやっとけばよかったなと思うんですけれども、まあ、その時はね、自分の道は他にあるということで、その学校を辞めたんです。ところで、このホームポジションと言いますと、タイプライターあるいはパソコンのキーボードだけではなくて、いろんな楽器にもあるんじゃないでしょうか。私は弾けないんですけれども、例えば、まあ、こういうね、ピアノみたいなものですね。このピアノなんかにも、この手の基本の位置というものが、あると思うんです。こう手を置くこの最初の位置というのがあると思うんですね。で、楽器の場合は、その曲の調によって少しずつその位置は変わるんですけれども、まあ一応この出発点となるところ、戻ってくるところはあるんじゃないでしょうか。まあ、ところで今、ピアノということで申し上げたんですけども、ピアノと言いますとですね、世界的に有名なピアニストで、グレン・グールドっていうね、カナダの天才ピアニストがいたんですが、皆さんご存知の方いらっしゃるんでしょうかね。もう40年ほど前に、まあ、つまり私がこのホームポジションたるものを初めて意識した、その頃に亡くなってしまった方なんですけれども、そのグレン・グールドさんに関してはいろんな面白いエピソードがあるんですね。演奏するときは、ピアノの演奏ですよ。歌を歌ったんじゃないです。ピアノの演奏するときは、メロディーとか、この主題の一部を歌いながら演奏してたんです。で、スタジオ録音のときにもそれをしていたので、このレコーディングエンジニアさんたちなどからね、やめてくださいと。ピアノの音ってマイクで拾いますからね。あなたが歌ってると、その声が入っちゃうんですよ、録音に。というふうに言われたそうですけれども、どうしても黙って聞くことができなかった。で、その鼻歌が録音にしっかり入ってるんですね。で、私もこのグレン・グールドさんの CD を1枚持ってるんですけれども、入ってます。それはまた、まあ、そんなに大きな音で入ってるんじゃないんですけど、また味があっていいなというふうに思うんですね。で、この方、ある時はですね、この指揮者とオーケストラを待たせたまま、かなりの時間をかけて自分が座っている椅子の高さを調節するということもあったそうです。いよいよ演奏するにあたって自分の体のホームポジションがなかなか決まらなかったんでしょうかね。もしかしたら、これは私の勝手な想像ですけれども、自分の体のホームポジションだけではなくて、会場全体がその演奏にふさわしい状態になることも願っていたのかもしれません。まあ、ところで、私たちの人生のホームポジション、私たちの人生の基本姿勢は何でしょうか。日々の歩みの出発点となるところ、戻るところ、それはどこなんでしょう。それがはっきりしないと、ふらふらしちゃうんですね。さまよってしまうんじゃないでしょうか。今から3500年ほど前に、神様は、ヨシュアという人にこう言ったんですね。今、ひらがなくも結構ですが、箇所だけ申し上げます。旧約聖書のヨシュア記1章8節に書いてあります。この御教えの書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることを全てを守り行うためである。その時、あなたは自分がすることで繁栄し、その時、あなたは、栄えるからである。この御教えの書というのは、当時ヨシュアたちに与えられていた聖書の一部です。まあ、当時はまだこの聖書はほんの一部しか書かれてなかったわけですね。その聖書の一部です。それをいつも自分のものとしていなさい。 あなたの思い、あなたの心をそこに置きなさい。それがあなたの基本姿勢であるようにしなさい。あなたが何をするにもそれがあなたの出発点であり、あなたが戻るところであるようにしなさい。とは書いてないんですけれども、そういう意味なのかなと私は思うんですね。で、それをすれば、あなたは自分がすることで繁栄して栄えることができるというんです。神の言葉を自分の出発点、戻るところ、つまりある意味こう基本姿勢、自分の身を置くところにしなさいというわけです。さて、神様が喜ぶ、そういう人生のホームポジションを自分のものとしていた人たちが、聖書に何人も出てくると思うんですけれども、その中の一人でありました、このマリアという女性を少しの間見てみたいと思います。まあ、聖書にはマリアさんが何人も出てくるんですけれども、イエス様のお母さんのマリアではありません。別なマリアですね。で、聖書の箇所は、ルカの福音書の10章38節から42節というところです。新改訳聖書2017ですと、新約聖書の136ページですね。ルカの福音書の10章の38節から42節までのところを、短い箇所ですので、一度読んでから少しずつ見ていきたいと思います。では、38節からお読みします。さて、一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところが、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか？私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。まあ、これは今から2000年ほど前にイエス・キリストがこの世界に来て、そして約3年にわたって公の場で活動していた時にあった一つの出来事ですね。イエス様と弟子たちが旅を続けていたある時、彼らはある村に入ったのです。まあ、当時のイスラエルにはたくさんの村がありました。まあ、何百という村があったんですね。これはベタニアという村です。ベタニア。他の箇所に書いてあります。で、その村にマルタという女性が住んでいたのです。で、このマルタという女性がイエス様を家に迎え入れたんですね。おそらく大喜びで、あなたを心から歓迎しますという思いで迎え入れたのでしょう。ということで、イエス様は歓迎されて、マルタの家に入っていきました。そしたらどうなったでしょう。実はマルタにはマリアという姉妹がいたんですね。まあ、聖書にはっきりそれがお姉さんだったか妹だったか書いてないんですけども、まあ、妹だったんじゃないかなというふうに思うわけですが、まあ、聖書がね、それはっきり書かれていない以上、まあ、姉妹としか言いようがないんですけども、このマルタにはマリアという姉妹がいたんですが、そのマリアはイエス様が家に入るとですね、もうすぐにイエス様の足元に座ったんです。まあ、実はこの足元に座るというのは、師から、つまり先生から教えを受ける弟子の姿なんです。当時、弟子は師の足元に座って学びを受ける習慣があったんですね。当時、先生は座って教えることが多かったんです。椅子に座って。で、弟子たちはその足元に、地面に座ったわけです。ということは、マリアはイエス様から学びたい。イエス様からいろいろ教えてもらいたいと願う人だったということなんですね。足元に座るというのはそういうことなんです。でもね、実際にイエス様から何か教えてもらえる可能性はあったんでしょうか？というのは、当時ですね、一般のラビたち、一般の先生たちは、女性に教えを説くことはなかったと言われているからです。まあ、日本にもそういう時代がね、昔あったみたいですよね。女子に学問は必要ない と言われてた時代があったそうです。イスラエルはそうだったんです。女の人には教えない。 でも、イエス様はそうじゃありません。イエス様は違います。イエス様は男性、女性の区別なく、すべての人に神の言葉を語り、教えたのです。誰であってもその足元に座るならば、イエス様は喜んでその人に神の言葉を教えたんですね。ところで、この日イエス様は何を教えたんでしょう。マリアはイエス様からどういう教えを受けることができたのでしょう。書いてありません。で、書いてないので、確かなことは分かりませんが、もしかしたらこういうことも教えたのではなかろうか、こういうことも話したのではないだろうかって思えることはあるんです。実はですね、イエス様はしばらく前からご自分の受難と死とよみがえりについて語るようになってたんです。自分は捕らえられ、苦しめられ、殺され、そして3日後によみがえる。そういうことをイエス様はしばらく前から教え始めてたんですね。多くの苦しみを自分は受けて、指導者たち、民衆を支配している者たち、強い影響力を持つ者たちに捨てられ、殺されるが、3日目にはよみがえらなければならない。という内容のことをイエス様はしばらく前から語るようになってたんです。で、しかもそのことを一度だけではなくて、何度も何度も言ってたんですね。ですから、もしかしたらこの時もそういう話をしたのかもしれません。まあ、それにしても、どうしてイエス様のようなお方、人々を愛し、人々に親切にし、困っている人々に助けを与え、良いことを語り、良いことしかしなかったお方、メシア、ね、救い主であるお方が苦しめられ、殺されなければならないのでしょう。実はイエス様の弟子たちにはそれが全く理解できなかったんですよね。イエス様は弟子たちにもそのことを何度も伝えたんです。でも彼らは全く理解できなかった。ですから彼らはイエス様のその言葉を受け入れることができなかった。と言いましたが、受け入れたくなかった。いや、聞きたくもなかったんです。イエス様はその話やめましょう。まあそういうふうに言わなかったかもしれませんが、そういう雰囲気だったんです。でも実はマリアは違うんです。このマリアは違うんですよね。彼女はイエス様の受難と死の意味が分かったようです。前もって。イエス様の死とよみがえりは私たちの救いのため、私たちの罪が許されて、神との和解が実現するためには、どうしても必要なことであるということが彼女には分かったようです。で、なぜそういうふうに言うかというとね、実は彼女は後にイエス様の埋葬に向けての備えをしてるんです。さて、イエス様がこの時、ご自分の受難と死とよみがえりについて話したかどうかは分かりませんが、いずれにしても、マリアはイエス様が語る神の言葉を静かに聞いてたのです。ところで、イエス様を大喜びで迎え入れたマルタはどうしていたのでしょう。40節を見ると分かります。彼女は、マリアがイエス様の足元に座って話を聞いていた間中、イエス様を喜ばせようと、あくせくと働いていたのです。つまり彼女はイエス様のために働くことに忙しかったのです。私がイエス様を迎え入れたのだから、私がイエス様を喜ばせなければと思って頑張ってたんじゃないでしょうか。そして彼女はですね、多くのことをしていたために気が散って心の落ち着きを失ってしまったんです。言い換えると彼女は集中できなくなってしまったんですね。集中できなくなってしまいました。まあ、今日のテーマの言葉を使うなら、彼女はホームポジションを失ってしまったのです。彼女は自分が迎え入れたイエス様に集中できなくなってしまった。彼女はイエス様のためにあれもこれもしなければと思うようになってたんですね。一生懸命イエス様に仕えようとしました。けれども、その奉仕は心の落ち着きを奪うものとなってしまったんですね。そしてイエス様を迎え入れた時にあったはずのあの喜びはなくなってしまって、とうとう不平を言い始めたのです。誰に対して不満があったんでしょう。不平を言うのは誰かに不満があるからですね。誰に対して不満があったのでしょう。いや、もちろんそれはマリアでしょう。と言いたいのですが、実はそれだけではなかったんですよね。なんと、イエス様に対しても不満があったのです。 で、彼女の言葉を見てみましょう。40節の2行目の下の方から読みます。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。まあ、そう言ってマルタは自分の不満をイエス様にぶつけたんです。で、彼女はこう思ったかもしれませんね。確かにイエス様をこの家にお迎えしたのは私だわ。だから私が一番頑張らなければならないのはわかる。だけど、マリアだって一緒に住んでるんだから、少しぐらいは手伝うのは当然でしょ？それに何を、このマリアと来たら、手伝う気なんか少しもないじゃない。ただ座り込んで話を聞くなんて。いつだって楽な方を選んでるだけよ。話を聞くのもいいけど、今みたいに忙しい時はしっかり手伝ってもらわなければ。それに、イエス様もいけないわよ。一言ぐらい注意してくれたらいいのに、こういうのって不公平よって。まあ、そんなふうに思ったらどうかわかりませんけども。で、彼女はとうとう我慢できなくなって、イエス様のところに行くんですよね。そして、主よと言って、イエス様を主と呼んでるんですが、もしかして言葉だけ？実際には自分がいつの間にか主になって状況を支配しようとしてたんじゃないでしょうか。マルタはイエス様を自分の側につけて、そして自分の思いを通すためにイエス様を利用しようとしたのです。私の手伝いをするようにおっしゃってください。これはすごいことですよ。天から来られた神の御子であるイエス様が、マリアに神の言葉を聞くのをやめさせて、マルタの手伝いをするように命令しなさいって言うんです。これはですね、まあ厳しい言い方になりますけれども、自分の思いを通すために神を利用するようなものです。まあ、当たり前になされていることですよね。多くの人がやってることじゃないですか。自分の思いを通すために神を利用する。だから都合のいい神を選ぶんです。自分の思いを叶えてくれそうな神々を選んで、で、お願いしますね。さて、そのようなマルタに、イエス様はどのように答えたでしょう。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。まあ、ここでまず注目したいのはね、このマルタ、マルタ。イエス様が人の名前を二度続けて呼んだのは極めて稀なことでありました。まあ、実は聖書には名前を二度続けて呼ばれたことのある人が7人登場するんですね。で、マルタはその中の一人だったんです。まあ、それにしても、なぜイエス様はマルタの名前を二度続けて呼んだのでしょう。まあ、それはマルタの注意を引くためですよね。マルタは心が混乱していて、イエス様の話をまあこう冷静な、ね、思いで聞けるような状態になってなかったんです。でもイエス様は彼女に大切なことを伝えなければなりませんでした。イエス様がこれから言うことはマルタの人生を変えてしまうほどのことなんです。ですからしっかり聞いてほしかったんですね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。まあ、ここでイエス様は二つのことを言いました。まず、あなたはいろいろなこと、これ複数ですね。いろいろなこと、多くのことを思い煩っていると言いました。思い煩いというのは、いろいろ考えて悩むこと、苦しむこと、思い悩むことです。ある場合には、どうにもならないことを考えて何とかしようとする。思い煩いですね。それから、あなたは心を乱していますと言いました。それはマルタの感情的苛立ちのことです。彼女は心を乱してイライラしてたんですね。感情的になっていました。まあ、私たちもいろんなことに心が奪われると、この時のマルタのような状態になってしまうことがあるんじゃないでしょうか。じゃあどうすればいいんですか？ 42 節。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。どうしても必要なこと、必要不可欠なものは一つだけだって言うんです。では、その一つのこととは何でしょう。まあ、ある人はこのように説明しました。もてなしに必要な皿は一つだけである。これどういうことでしょう。要するに、マルタはたくさんのお皿を使うフルコース料理を準備しようとしていたが、それに対してイエス様は、いやいや、ワンプレート料理で十分ですよと言った。こういう解釈です。どうでしょ まあ、確かに、このイライラしてる人にフルコース料理を準備してもらうよりは、穏やかな心でね、ワンプレート料理を出してもらった方が嬉しいかもしれません。まあ、そういう意味では、まあ、これは面白い解釈、面白い視点かなと思うんですが、イエス様が言おうとしたことはそういうことではないと思います。もう一度イエス様の言葉を見てみましょう。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。マリアはその必要な良い方の一つのことを選んだっていうんです。それ何ですか？マリアは何を選んだんですか？これマリアがやってたことです。すなわちイエス様の足元に座って主の言葉に聞き入ることです。マリアは強制されてそれをしていたのではありません。彼女はそれを自分で選んだんです。選択ですよね。選択。私たちは毎日何を選びながら、どういう選択をしながら生きているでしょうか。マリアはいつまでも残る永遠の価値のあるものを選んだのです。ですからイエス様は言いました。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。マルタはマリアからその良い方を取り上げそうになったんです。でもイエス様はそれをさせませんでした。イエス様は良い方を選んだマリアを守ってくださったんです。誤解がないように申し上げますけれども、あえて言いますが、マルタは悪いことをしていたという意味ではありません。マルタもイエス様のために良いことをしようとしたんです。しかし、いつの間にか心がイエス様から離れてしまったんです。彼女はホームポジションから完全に離れてしまったんですね。大切なことは何でしょう。心がイエス様から離れた状態でイエス様のために何かをすることではなく、何をするにもイエス様と共にそれをするっていうことじゃないでしょうか。イエス様と共にいることが実感できなくなるくらい忙しくしているなら、それは一番大切なものを見失ってしまっている状態ではないでしょうか。いきなり悪い状態に落ちてるっていう意味では必ずしもありません。悪いことしてるっていう意味ではありません。マルタがやってたことは良いことなんです。悪いことやってないんです。でも一番良い、一番、どちらがより良いかって言ったときにね、より良い方を彼女は選ばなかったんです。良いことはやってたけれども、より良い方を選んでなかったっていうことですね。で、そうならないようにするためには、神によって作られ、生かされているものとしてのホームポジションは何であるかということを知って、そこに留まるようにすることが重要ではないでしょうか。マリアはイエス様の足元に座って、主の言葉に聞き入ってました。もちろんこれはね、時々誤解、マリア誤解されるかもしれませんけれども、マリアは常日頃から家事はしなかった。常日頃から料理も作れないような人だったということではないんですよね。もしマリアがそういう人であったなら、マルタはイエス様に私の手伝いをするようにおっしゃってくださいとは言わなかったでしょうね。むしろ逆にマリアが台所に入ってこないことを願ったんじゃないでしょうか。そしてマリアが入ってきそうになったらマルタは慌ててイエス様のところに行って、主よ、マリアが私の邪魔をしないようにおっしゃってください。あなたの足元に座らせておいてくださいっていうふうに言ったんじゃないでしょうか。でもそうじゃなかったんです。ということはマリアは普段は家事をきちんとする人だったということです。料理も作れる人だったんです。そういうことはちゃんとできる人だったんです。けれども、この時はもっと大切なことが起きてたんです。何ですか？天から来られた神の御子が家に来てたんです。これすごいことじゃないですか？神ご自身が家に来てるんですよ。そうなると、すべきことの優先順位って変わりません？普通。優先順位が変わりますよ。マリアはそれが分かったんです。だからイエス様の足元に座ったんです。それが彼女の人生のホームポジションだったんですよね。そしてイエス様は、それが彼女から取り上げられることはないと言ったんです。どうして？それこそ神に喜ばれる、本当に価値のあることだからです。そして神様はそういう人を守ってくださるからです。では、最後にもう一曲歌いたいと思いますが、今度はですね、みんなで一緒に歌いたいと思います。聖歌の396番、十字架の陰にという歌ですね。ちょっとそこ開いていただければと思いますが。 十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身をしよう。十字架の陰に常しえまで。ということで、4番までありますけれども、4回繰り返される言葉があるんですね。4回繰り返される言葉があります。それはこういう言葉です。おらせたまえ、この身をしよう。十字架の陰に常しえまで。英語の、これ英語から翻訳されたものなんですけど、英語の原詞を見ると少し違う言葉になっているんですけれども、でも作詞者の思いと願いはよく表されている訳だと思います。ところで、この世界中で歌われている素晴らしい賛美歌の歌詞を書いたのは誰でしょう？ファニー・クロスビーという人です。ファニー・クロスビー。このファニー・クロスビーという人は1820年にアメリカのニューヨーク州に生まれまして、1歳にならないうちに父親が亡くなったので、母親と近くに住む祖母によって育てられたそうです。で、生まれて6週間経った時に、母親が彼女の目の異常に気づいて、すぐに医者に見てもらったんですが、その医者は治療を誤ってしまったために彼女は失明してしまったんですよね。そういう中にあって、彼女は主に祖母を通して聖書の言葉に触れるようになりまして、何時間でも何時間でも聖書の話を聞いていたそうです。で、驚くべき記憶力が与えられていて、彼女は聖書のかなりの部分を暗記したそうです。で、その心に蓄えられた聖書の言葉の宝庫から、たくさんの素晴らしい賛美歌が生まれたんですね。で、彼女はいつも喜びに溢れていたそうです。そして目が見えないことを神の恵みと感じていたので、そのことをこのように表現したんですね。なんと多くの祝福を受けていることでしょうか。他の人々が知らない恵みを、失明を嘆き悲しんでいることは私にはできませんし、したくもありません。そのように、この失明をも神からの祝福と感じていたので、なんと彼女はですね、幼い時に自分の目に誤った治療をした医者に感謝したいと思って、その医者の所在を尋ねたほどだったそうです。実はそのお医者さんはですね、彼女を失明させた後、町の人々の非難の眼差しに耐えられなくなって、町を出て、どこへ行ったかわからないような状態だったんですね。でも、そのお医者さんに私は感謝したいと思って、彼女はその医者の所在を尋ねたのです。で、1915年に、95年の生涯を終えて、天に召されたわけですけれども、それまでの間になんと6000以上の賛美歌を書いたと言われています。1つや2つではありません。6000以上だそうです。で、そのファニー・クロスビーが書いた何千本の歌詞の1つが、この聖歌396番、十字架の陰になんですね。おらせたまえ、この身を主よ、十字架の陰に、とこしえまで。今も言いましたように、英語の原詞はちょっと違う言葉になっていますけれども、おそらく彼女に聞けばね、その訳でいいですよ、その訳でいいと思いますよっていうふうに言うんじゃないかなというふうに思うわけです。彼女のホームポジション、十字架のもと、イエス様がおられるところ、イエス様が私の救いのために命を捧げてくださったところ、ね、そのことを覚えながら、ご一緒に歌えたら幸いかなと思います。396番一緒に歌いましょう。